それでは本日の聖書箇所を司会者が代わってお読みいたします。マタイの福音書5章1節から12節です。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私たちのために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に幸いな人よと題してメッセージをお願いいたします。
はい、今日もですね皆さんと共に、このように御言葉からですね私たちこの聖書の真理の言葉を、学べることを本当に嬉しく思います。今日のメッセージのタイトルは幸いな人よですね。私たちはこう幸せを、ね求めてある、こう生きていると、そのように言うこともできると思います。私自身もですね、もちろん、幸せをこう求めて、いたわけで、そしてまた今もね、もちろん求め続けているわけですけれども、私が、アメリカに渡ったその、理由もですね、ある意味こう幸せを求めて、アメリカに渡ったとそのように言うことができるかなと、そういうふうに思うわけですね。幸せというと、おそらくね、男女共にですね、この幸せというものを求めているのではないかなと思うわけです。愛ということに関してであれば、女性は愛されるということを、求めます。しかしながら、男性はこう愛されるということをどれだけ求めるかなというと、ちょっとね、クエスチョンマークがあるわけですけれども、むしろ男性は尊敬されるという、ことを求めるとそのようにも言われています。しかしこの幸せということに関しては私たち、男女ともに追い求めるものではないかなとそういうふうに思っています。今日メッセージ飾らせていただきますが、本当に一人一人が、ぜひこの幸せを得てほしいな、そんな思いで、メッセージを飾らせていただきたいと、そのように思っています。お祈りします。ハレルヤ、感謝します。天のお父様、今日はまたあなたから幸いな人について学びたいとそのように思っています。幸せとは一体どのようなものなのでしょうか。そしてまたあなたが私たちに与えてくださっているその幸せを私たちは知りたいと思います。自分のものにしたいと思います。天のお父様、どうぞ幸せを教えてください。そしてまた幸せなものとなることができるようにどうぞ主を導いてください。あなたの導きを求めます。大いに求めます。天のお父様、あなたの御心が豊かになされますように、今日も大きく期待して臨みたいと思います。そしてまたここにおられる方々、そしてまたライブ配信を通して参加されている方々の上にどうぞあなたの祝福があり、そして幸いを得ることができますように、この祈りを感謝と喜びを持ち、また主に期待して我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。それではですね、内容の方に入っていきたいと思いますけれども、この、今日の、聖書箇所、マタイの福音書5章の1節から12節になりますけれども、 まあ、ここはとてもね有名な箇所であり、まあ三条の水訓などともねよく言われる箇所であります。まあイエス様がねまあ山のまあこうでねまあ語られたメッセージとそのようにこう言われているからですよね。まあでもそのね真実のところはこれからもちょっと見ていきたいと思いますけれども、さあということでこのイエス様がね語られた山の上でのこのメッセージですけれども、実はね5章からマタイの福音書の5章から7章にかけてまあこうメッセージがね語られているというまあそういうね箇所であります。まあその中のね今日は一部まず本当に冒頭のねとても有名な箇所を皆さんと共に学びたいとまあそのように思っております。ということでまず初めにですねこのまあ三条の水訓が語られたこの霊的なこの状況ですね、そしてまた当時のまあ時代背景というものをまず見ていきたいなと、まずそこから、そこを確認してそして内容の方に入っていきたいと、まあ、このように思っております。まずですね、霊的な状況をちょっと確認していきたいなと思います。まあ、ここには、8つの幸いな、ね、人がこう、まあ、イエス様によってこう語られるわけですけれどもね、なぜ幸いなのかということが、まあ、記されているわけです、まあ、イエス様によって語られているわけですけれども、まあ、実は信仰によって救われたもの、それがどれほど幸せなものであるかということを、まあ、8つの、ね項目に分けてイエス様がこう語られているわけです。そして、イエス様はこれ、まああのね、ローマ人への手紙で今私たち学んでおりますけれども、パリサイ人の義ですよね、まあ、それは行いによる義でもあるわけです、まあ、ここに、ね、記されておりますが、そしてまたそれは自らの義と、ねまあ、そのようにも言われているわけですけれども、しかしこの義によっては救いに至ることがないんだということを実はこの、ね、三条の水訓の中でこう教えているわけですね。まあ、このようにマタイの5の20ではね、まあ今日の聖書箇所ではないんですけれどもイエス様語っています。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんと。行いによっては天の御国に入ることができないんだ、どれだけ善行を積んでも天の御国に入ることができないんだということを誰が言ってます。これイエス様がそのように語っているんですよね。じゃあその律法学者やパリサイ人の義に勝る義とは一体何なのかということです。まあ、そのことをね、学ぶわけですけれども、ね、もちろん私たちそのことを知ってますよね。それは信仰によって救われることです。信仰による義ですよね。そのことを、まあ、イエス様は、ここで、語るわけですよね。さあ、まあ、これがあの霊的な背景であるわけです。そしてですね、あの、まあ、時代背景ですね。当時は、まあ、ローマの、ね、帝国によるこう、まあ、支配が、このイスラエルされていたわけですよね。まあ、そのローマの圧政の中で解放してくれる、その救い主をイスラエルの人々は求めていたわけです。そしてイエス様は自らがその救い主であるということを語っていたわけですね。で、かつです。イエス様はその時まだそのメシアである、まあ、この救い主であるということが否定されていたわけではないんですよね。まあ、そのような状況下であったわけですね。だから、まあ、人々はこの救い主を求めてイエス様にこう会いに来ていたわけです。それもね、大勢の人たちがこの救い主を求めてね、イエスのもとへと集まってきていた、まあ、こういう状況なんです。この状況をね、ちょっと把握していただければと思うわけです。そして、まあ、今日のね、メッセージのゴールですけれども、イエス様が語る幸いな人についてね、学びたいと思います。まあ、私もね、この幸せを求めてまたアメリカに行ったという話をしましたが、まあ、建築をね、学んだわけですけれども、どうして建築を学んだかっていうと、本当にあの、まあ、自分が作るその建物を通してね、一人でも多くの人が笑顔になってくれたらいいな、まあ、そういう単純な思いでね、純粋な思いで、まあ、建築を志して、まあ、アメリカに行ったわけですけれども、でも実際に私は、まあ、アメリカに行ってイエス様に出会いました。そしてそこでイエス様から本当の幸いというものを学ぶことになったわけですよね。 ということで、じゃあ実際に、ね、本当にアメリカに行ったその幸せを求めて行ったわけですけど、でも実際に今、ね、考えてみたときにイエス様に出会って、そのイエス様が本当の幸いを教えてくれる、まあね、そういったところにこう至っているわけですけれども、ということで今日はこのイエス様が幸いについて何て語っているかということを皆さんと共に、ね、分かち合いたいと、まあ、そういうふうに思っています。そしてまたこの幸いを得ていただきたいと、そのように願うわけです。さあ、ということでこれが、ね、今日のメッセージのゴールです。それではイエス様が実際に、ね、どんな、幸いな人を語っているのか、見ていきたいと思います。まずですね、最初、マタイの福音書5章の1節2節、ここを読みさせていただきます。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められたと、まあ、このように記されています。まあね、イエス様が、救い主であるという、まあ、その、噂を聞いてですね、多くの人々が集まってきた、まあ、その、様子がここでわかるわけです。そしてまた、その様子を見てですね、イエス様は山に登られたわけですよね。ところが、まあ、ルカの福音書の6章の17節から19節でも、まあ、同じような、ね、内容の、まあ、こうが書かれている箇所があるわけです。でもそこでは何て言われているかというと、それからイエスは彼らと共に山を降り平らなところに立ち、そしてこの、まあ、メッセージを語っているわけですよね。となるとこれどうなのってことですよね。マタイでは山に登られた、でもルカでは山から降りてるんですよ。これ違うじゃないかって話になるんですが、ここから分かることがあります。それはイエス様はね、この山上で語られたメッセージ、山上だけではなくてね、至るところでなされていた、また何度かこう繰り返してイエス様は語られていたってことが、まあ、分かってくるわけですね。そして、まあ、山に登られてイエス様は腰を下ろされるわけですね。当時ラビ先生が教えるときどうしてたかというと、腰を下ろすんですね。腰を下ろして、そして弟子たちに、まあね、生徒たちに話をする、まあ、それが一般的なスタイルでした。ということはイエス様が腰を下ろしたってことは、これあ、なんか話が始まるんだろうなと思うわけですよ。それで、まあ、弟子たち、この十二弟子がね、集まってきたわけです。まあ、ここから分かること、この、ね、8つの、祝福、この幸いな人が語られるわけですけど、これ誰に対して話されたかっていうのは、これ結構大切なことですね。これ誰に対して語られたかというと、まあ、中心的にはこの十二弟子に対して語られているわけです。ということは信仰によって救われたものに対してこれが語られている言葉であるということを押さえておきたいと思います。さあ、ということでイエス様実際にこう語り始めるわけですよね。で、まあ、これ実際にこれ語られた場所っていうのがはっきりと分かっているわけではないんですけれども、ガリラヤ湖畔のですね、まあ、北西部にあたるカペナウムという町の近くの、まあ、山でね、その話がなされたと、まあ、そのように言われています。でここには The Church of the Beatitudes ってあるんですけど、これ山上の水訓教会っていうんですか、日本語では、まあ、その教会がね、このように今建てられていますね。まあ、ここでこう話されたんじゃないかって言われてるね、場所にこういうふうに教会が建てられています。カソリックの教会ですね。そしてまたこちらの方が The Mount of the Beatitudes っていうね、あの名前がついてますが、まあ、これも山上の水訓が語られた山、実際にここではないかっていうことが言われているわけですね。まあ、ちょっとこうガラヤ湖に向けてこう傾斜が続いている感じですよね。ということであれば上に立って話せば声は通るわけですよね。まあ、このような場所でイエス様が語られたと、弟子たち、そしてまた、そこに来た大勢の者たちですね。まあ、そのような、ことが言われているわけです。さあ、ということで、まあ、情景をね、こう、浮かべながらですね、心の中にぜひこのイエス様の話を一緒に聞いていただければと、そのように思います。イエス様語られます。まずはじめにこう言います。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと、まあ、このようにイエス様は語り始めます。律法学者パリサイ人たちというのは行うことを大切にしてましたよね。 すなわち目に見えるその行動を大切にしていたわけです。一方ここでまずイエス様が語られたのは心の貧しいもの、心の中をイエス様は大切にしているんだということ、その心の状況をイエス様は見ているんだということがここからよく分かってくるわけです。そしてまたここで言っている心のじゃあ貧しいものってどういうものなんだろうかってことですよね。まあ、これは決して、まあ、貪欲なものというそういうことではない、卑しいものそういうものではないということ、そしてまた、まあ、誰かをね憐れむその心がない、まあ、そういったね心を、まあ、貧しいとも言うでしょう。でもそのような貧しさではないんだということ、実はですねこの箇所原文のギリシャ語でははっきりと霊的に貧しいものって記されているんですよね。じゃあ霊的に貧しいものってどういうものなんだろうかっていうことですけれども、それは自分の罪深さというものを知っているものなんです。そして自分の力のなさというもの、その罪に対してどうにもできない自分のその弱さを知っているものなんですね。そのものを霊的に乏しいものと、まあ、そのようにこう言うことができるわけです。まあ、もちろんこのような罪深さを感じるものっていうのは、当然救いを求めるわけですよね。自分の力ではどうにもできないわけですからね。そしてその救いを救い主である主に求め、主に信頼することができるわけですよね。まあ、このようにね、天の御国はこのような自分の弱さそして罪深さを知る者たちのものなんだということが、まあ、ここでこう記されている内容ですね。天の御国はその人たちのものだからですと、まあ、このように、まあ、イエス様は語っているわけです。で、まあ、クリスチャンにね私たち、まあ、この中にも何人かクリスチャンの方がねおられると思いますけれども、クリスチャンになるこのきっかけとしてね、まあ、日本人の場合はおそらく半数以上が何らかの、ね、困難にぶつかって自分ではもうどうしようもできない、まあ、万事休すという、ね、状況の中で救い主イエスに出会ってそのイエスを受け入れたと、まあ、そういう、ね、体験をされた方っていうのが非常に多いんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、この中にも、ね、クリスチャンの方がおられますが、私もそのような、ね、経験を通してイエス様に出会ったんだ、イエス様を救い主として受け入れたんだって方がきっと、ね、おられるんじゃないかなと思います。でまずねやはりこの救われるにおいて、まあ、困難に直面し、そしてまたその中でね自分の自我そしてまたプライドが砕かれるわけですよね。そしてまたその中で救いを求めるというね、まあ、そういったこうケースが、あるわけですけれども、まあね皆さんはいかがでしょうか。で私自身ですねまあ、こんな、ね、体験をしています。まあ、実際にその、まあ、神の御前に、ね、あって自分がいかなるものであるかということ、それは、ね、もちろんこの救われるときに、まあ、体験することでもあるわけですけれども、救われてからも実は神の御前にいかなるものであるかということを、学び続ける、わけですよね。これ私の体験です。実はこのアメリカのテューソンというね、そういうアリゾナ州のテューソンという町に、韓国人教会のね、英語部があって、私自身はそこで救われたわけですけれども、まあ、ランチ、まあ、昼食が必ずあってですね、でその時はまあ一度こう集まって、私英語部だったんですけれども、まあ、一度こう集まって食事をしたわけですよね。まあ、その集いというのは素晴らしいものであって、まあ、互いに、ね、理解する中で、まあ、お互いにこう励まし合いながら、ねこう時を送っていた、まあ、そんな、思い出があるわけですけれども、まあ、でもその中で、韓国部の、ね長老の方でシムさんという、ね、方がおられて、私が、まあ、イエス様を受け入れてね信仰を持って受け入れたときに本当に彼は喜んでくれて、まあ、彼の自宅に招いてくれたんですね。そしてまた彼の、まあ、家に行ったわけですけれども、とっても素晴らしい家なんです。まあ、アメリカの中でも、まあ、こうとってもねアメリカの家っていうのは結構広いんですけど、その中でも、まあ、素晴らしい家に彼はこう住んでたわけですね。で、まあ、食事に招かれたので、まあ、そこで一緒にこう食事をねしたっていうそういう思い出があるわけですね。 まずその出来事から数年経ってからのことなんですけれども、私自身がその教会の修養会があるということで、そこに参加する機会があったんですね。でその時にそのシムさんが私のところに来て、与一祈ってほしいってそういうふうに言ってきたんですね。なんだろうと最初思ったんですけれども、そして彼は私に近づいてこう言ったんです。与一、私は傲慢だった、持っていたものすべてを失った、私は神の御前に悔い改めます。まあ彼涙を流しながら本当にこう地に崩れ倒れるようなね、そんな状況だったんですね。私自身本当にこう驚いたわけです。親子ほどの年の差があるわけですよね。その男性である彼が泣き崩れて、そして自分のために祈ってほしい、自分は傲慢だったと、そのように言ってきたんですね。でもこの時に彼の姿を見て思ったのが、心の貧しいものは幸いですっていうねことでした。まさにその言葉を彼のうちに見たわけです。で彼のそのね、行動から神様の御前にね謙遜であるということをね、そのことを私自身学びました。で実際にその彼の言葉から、その言葉をね自分に与えられた言葉として今も大切にしているわけです。心の貧しいものは幸いです、神の御前にいかなるものであるかということ、そのことをぜひね、また今この神のイエス様の言葉から確認したいなと、そのように思うわけです。さあ続けて、幸いなものをイエス様はこのように語ります。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからですと、このようにイエス様は語ります。でこの悲しみですけれども、これは私たちが一般的に誰もが、ね、感じるその悲しみとは違う悲しみであります。この悲しみというのは、じゃあ何に対して悲しんでいるのかというと、それは罪に対しての悲しみであるということです。今ねイエス様は律法の正しい解釈というものを今ここで実はしているんですね。でこの律法が示すものというのは何かというと、それは罪でしたよね。そしてまたその罪が示され、そして悲しみを覚えるものは幸いであると、そのように言っているわけです。当然罪が示されればどうします？悔い改めますよね。神の御前にあって私たちは悔い改めるものであるわけです。そして悔い改めるのであれば神様はどうされます？許します？許さない？許してくださるんですよ。神は許してくださるお方ですよね。それゆえに神の慰めを得ることができるんだということ、だから悲しむものは幸いであると、そのように言うことができるわけですよね。さあ続いていきます。イエス様はこのように語られます。柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからですと、このようにイエス様はまた幸いなものを、ね、語ります。柔和なものは幸いであるよと、そのように語るわけですけれども、この柔和という、ね、言葉ですけれども、ギリシャ語ではプライスという、ね、そういう言葉が使われています。この言葉は柔和とともに謙遜という、ね、そういう意味があります。心優しく謙遜なものは幸いであるということをイエス様は、ね、語ってくださっています。皆さんはどうでしょうか？心に柔和な思いがあるでしょうか？あるいは謙遜さをまとっているでしょうか？じゃあここでいうこの柔和なものって、じゃあ一体どういうものなのか。単に優しいものであるというわけではないんですね。ということで、柔和なものの代表者として旧約聖書からモーセですね、そして新約聖書からはイエス様を、こう選びたいと思います。じゃあモーセはどういうものであったかというと、聖書にこのように記されています。民数記の12章の3節です。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった、 すごいですね。こんな柔和な人に会いたいですよね。どれほど柔和なのかなと思うわけですけど、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。そしてイエス様を見てみましょうか。イエス様は、これマタイの11章の29節です。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ますと。どうでしょう、皆さん、魂に安らぎありますか。ぜひ柔和なイエス様とね、共にくびきを追って、そしてまたイエス様から学んでいただければと思うんですけれども、この両者ともね、本当に柔和なものなんですよね。イエス様自らが柔和であるとそのように言っています。もちろんそうですよね。神であるお方が、先ほど柔和が謙遜という話をしましたけど、神であるお方がこの地に人として来てくださったわけですから、当然本当に謙遜の中の謙遜であるわけですよね。まあ、そのようなね、イエス様がこのように語っているわけです。さあ、柔和であるのは分かります。じゃあ一体このモーセ、イエス様はどのような柔和さを持っていたのかということですよね。確かに心を優しくへり下ったものであった、それがモーセであったわけですけれども、しかしこのモーセ、あのエジプトから約束の地へ導いた人物ですよね。イスラエルの民を。でもそれどのくらいの人数でした。おそらく、妻子供を含めて200万人以上だと言われています。200万人以上の人々をあの荒野の中で、ね、導いた人物ですよ。そして神様のその身思いを正確に伝えましたよね。たとえ自分が石打ちにされそうになっても、神の御心を伝え、そして私は自分の命がなくなってもどうぞこの民を救ってくださいと、そのように祈ることのできた人物、それがモーセですよね。単なる優しい人じゃないんです。じゃあどうしてこの柔和を得ることができたのか。この柔和を得ることができたのか、それは神の約束のうちにあったから、神の力を信頼していたから、神に対して信仰を持っていたから与えられているこの柔和だっていうことです。その柔和が、ここでいう柔和なものは幸いであると言ってるんです。イエス様においてもそうです。心へり下り、謙遜な方ですよね。イエス様、弟子の足も洗いましたよね。そんな方いるでしょうか。でも神はそれを今も私たちに対してなしてくださっている方です。そのイエス様はどういう方であったか。自分、パリサイ人で、ここもそうですよね。パリサイ人と対峙してるわけですけど、しっかりと真理を伝えましたよね。そして自分が神であること、救い主であること、イスラエルの王であるということを伝え続けましたよね。たとえそれに反対するものが、あってもね。そして何よりも彼は私たちのために十字架にとどまり続けてくださいました。あの死の苦しみを耐え続けてくださった、それがイエス様です。優しい人です。でもそれだけではないということですね。当然ね、イエス様、神に信頼を置いていたがゆえに与えられているその性質である、それが柔和である、その柔和なものは幸いであると、ここでイエス様は語ってくださっている。私たちにその柔和さあるでしょうか。素晴らしいことですよね。でもそのものは幸いだ、その人はたちは地を受け継ぐからと、そのようにあります。これは実際にこのイスラエルの人々に対して語られている言葉ですよね。そしてこの地という、言葉がありますが、ここに定冠詞がついていますということなので、約束の地と、そのように解することができます。もちろんこれ語られているのがイスラエルの人々に対して語っているわけですから、当然そのことはとても、論理的なことであると、理にかなったことであると、そのように思うわけです。約束の地が与えられるんだということ。そして4番目ですね。イエス様、そしてさらに幸いなものについて語ります。義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるからです、と、そのように語るわけです。飢え渇いたこと、どうでしょうか。私たち、いろいろと満たされる、そのような世の中に生きているわけですね。簡単ではなかったとしても、お金を出せば物を得ることができるわけです。どうでしょうか。皆さんは、義に こう 上乾いたことがあるでしょうか。もちろん、ね、上乾きを考えたときに、ね、まあ、飲食に対しての上乾きというものもあるわけです。そしてまた、ね、多くの方は感じているだろうと思いますけれども、まあ、何か自分を求めているものに対しての上乾きというものがあると思います。これを求めてるんだけどなかなか得ることができない、やはりそれも上乾きですよね。皆さんは何に対して上乾いているでしょうか。でもここでの上乾きというのは義に対する上乾きだ、そして義に対して上乾くものは幸いであるとイエス様はそのように語っているわけです。で、まあ救いに対するこの上乾きということですよね。皆さんはどうでしょうか。義に上乾いているでしょうか。まあ、言い換えると救いに対しての上乾きですね。その上乾きを皆さんは持っているでしょうか。そしてまた自分自身だけではなくて誰かの救いのための上乾きを持っているでしょうか。そんなことをぜひまた覚えていただければと、思うわけです。で実際にですね、まあ、ここではちょっと難しい話になりますが、義に植え替わくもののこの義というのはここでは、立法の正しい解釈についてイエス様が語っているわけですよね。実はこれモーセの立法の義にしっかりと植え替わくものは幸いですと言っています。でもこのモーセの、立法が指し示すもの、このモーセの律法を完成させた方は誰ですか。イエス様なんですよ。だから行いによる義ではなくて自らの義についてイエス様語っているのではなくて、これはイエスを信じる、その福音を信じるね、まあ、この時はまだ福音はありませんけど、このイエスを神と信じるその信仰による義をここで語っているわけですよね。信仰による義であれば恵みによって与えられる義ですよね。自分の努力によって勝ち取る義じゃない、救いじゃない、神様の恵みによって与えられる義だからその人たちは満ち足りるんです、ね、自分で追い求めている義だったら、行いによる義だったらどれだけ一生懸命頑張って良いことを積み重ねたとしてもそれでも到達することはできないですよね。しかし神が与える救いであるから満ち足りることができるんだということをね、またここでは語っているわけです。それゆえに義に植え替わくものは幸いであるということ、どうかねこの時イエス様を救い主としてね、そしてそのイエス様が与えてくださる福音、この福音を信じるその信仰を持って幸いなものとなっていただきたい、まあ、そのように願うわけです。そしてぜひ満ち足りていただきたい、そのように思うわけです。その満ち足りる、何によって満ち足りるのかということですよね。そのことをまた覚えていただければと思います。神の憐れみがねまた、共にあるということで、次は憐れみです。5番目ですね、憐れみについてイエス様は語ります。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからですと、まあ、このように、まあ、5番目の、ね、幸いな人をイエス様は語っています。この憐れみ深いものっていうのは、まあ、どういう人なのかっていうことですよね。どんな人でしょうね、憐れみ深い人って。まあ、おそらく相手の立場に立つことができて、まあ、それゆえに相手の人のそのニーズを知ることができるわけですよね。でも知っただけではなくて、まあ、それをこう満たすことのできる人、まあ、それをこう憐れみ深い、ね、人だと、まあ、そのように、言うことができるかなと思うわけです。で、まあ、この憐れみ深い人を、ね、考えたときにイエス様の例え話を思い出すわけですよね。まあ、それが良きサマリア人と呼ばれている、まあ、有名な、ね、例え話であるわけです。まあ、これどういう、ね、話であったかということを、ね、ちょっと振り返りたいと思いますけれども、まあ、サマリア人がこう旅をしているわけですよね。でもその旅の途中で強盗にあって半殺しになって、まあ、全て、ね、奪われた、その人が道に倒れているわけですよね。で彼はイスラエル人であったわけです。しかしこのサマリア人どうしたか、彼をかわいそうに思ったわけです。 憐れんだわけですよね。そして彼を、自分の、ね、ロバに乗せて、そしてまた宿屋までね、宿までこう連れていくわけですね。そしてまた看病してくれるようにと宿主に頼み、そしてまたその看病代もね、支払っていくわけです。でこのサマリア人、当時はね、イスラエルの人々との関係を立ってたわけですよね。イスラエルの人々に嫌われてたわけです。でもその嫌われてたサマリア人がイスラエルのその、強盗にあって苦しんでる人を助けたわけですよね。そしてこのサマリア人がこのイスラエルの強盗に襲われた者の隣人になったんだというね、その話を、イエス様は、したわけです。その、サマリア人が、まさにね、イスラエルのこの倒れた者に憐れみをかけたものであると、そのように言うことができるわけです。この憐れみ深いものは幸いなんだということを、あの例え話を話したイエス様が、ここで語っているわけです。それはその人たちは憐れみを受けるからだと、そのように言っています。イエス様自らが、倒れた、全て奪われ、そしてまた自分ではどうしようもないような、ね、状況の中にあるその人を助けてくださる。イエス様はそのようなお方である。今ね、皆さんはどのような状況に置かれているでしょうか。もう自分の力ではどうしようもないんだという、そのような困難、苦境の中に立たされているでしょうか。神様、イエス様は憐れみ深いお方です。あの、良きサマリア人のようにね、あなたをその状況から救ってくださるお方です。先ほど学びましたよね、心の貧しい人、心の貧しいものは幸いだと、そのようにイエス様は語りました。この、貧しいもの、それは自らの罪を知り、自分の力のなさを知るものですよね。もしあなたが救いを求めていて、しかし自分にはどうしようもないんだという、そのような状況に置かれているのであれば、救い主に助けを求めていただきたい、そのように願うわけです。その方は憐れみ深い方であり、そしてあなたを助けられるからです。そしてまた6番目ですね、イエス様このように語ります。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからですと、このようにイエス様は幸いなものを語ります。この心の清いものというのはどういうものなのかということですけれども、ここでね、もう一度確認しますが、これは信仰を持って救われたものに対してね、語っているここの清さです。心の清さです。ということは、罪許されて救われたものの心の状況を言っているわけです。救われたものは当然神様との関係性が、修復されてますよね。ということは、神様を認識することができるわけです。それは当然ですよね。その神に対して私たちは今もね、礼拝しているわけですから、そのことを、実は神を見ると、そのようにここで言っているわけです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。ぜひ救いに預かってほしい。神の救いに預かってほしい。その時神様との関係が修復され、そして神を見ることができるんだということ、それこそがまさにね、私たちに与えられている幸いであるわけですよね。そして7番目です。8番目です、すいません、7番目ですかね。平和を作る者は幸いですと、そのように言います。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。このようにイエス様は語りました。この、世界情勢を見るときにね、今多くの、紛争があります。大きな戦争もありますよね。ただ、この平和というのは、この戦争からの平和ということではないわけです。そしてまた、個人的ないざかいからの平和ということではないわけですね。じゃあこの一体、平和とは一体何なのかということです。そのことを、ここで考えたいと思います。先ほども言いましたが、これは、救われた者に対して語っているということです。ということは、この平和というのは一つ言えること、それは信仰者の中での平和ということです。どうでしょうか。ここにも、クリスチャン、私たち、集っているわけですけれども、この私たちの中に平和があるでしょうかということですね。この平和を求めること、 和解を求めるということは非常に重要なことです。なぜならば私たちと共にある私たちを救ってくださった私たちの主であるイエス様が神との和解を成し遂げてくださったからですね。それゆえに私たちは平和を求めるんだということがまず、ここでイエス様が語られていることです。そして、二つ目ですね。二つ目としてはまだこの神との平和、神との和解を知らない人々に対して私たちはこの神との和解を得ている、私たちは神との平和を持っている、それゆえにぜひこの和解をもたらす使者となるんだということ、すなわちそれは福音を述べ伝えるということですよね。福音を届けるというその、私たちには働きがこのクリスチャンには与えられているんだ。それが平和を作るものだという意味です。平和を作るものは幸いなんだ、その人たちは神の子供と呼ばれるからだと、そのようにイエス様が語ってくださっているわけです。さあそしていよいよ8番目ですねの、幸いな人です。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちは、人々は同じように迫害したのですと。このね、迫害されている中でここで語られているのは驚きですよね。幸いだと言うんです。そして喜びなさい、大いに喜びなさいと誰が語っています？イエス様が語っているんですね。神なる方がそのように語っているわけです。どうしてこの迫害の中でね喜ぶことが、できるんだろうか、そういうふうにね、思うわけですけれども、ここで言うこの、義のために迫害されるということは、これ何を言っているかというと、イエス・キリストを証しするということ、先ほども言いましたが福音を述べ伝えるということですよね。それが義のために迫害されるということです。それゆえに、迫害されるということです。でもそのものは幸いであると言っている。それはどういうことなのか。それはイエス・キリストを証しする、そしてまた福音を述べ伝えるということは何を意味しているかというと、それはこの聖書の主である神の御心がなされるということです。神の計画が前進するということなんですね。それゆえに幸いなものであるということ。なぜならばこれはイエス様と首輝きを追って共に主の働きをなすことであるからですよね。だから幸いなんだということが言われているわけです。天の御国はその人たちのものであるということがイエス様がここでね語っていることですね。さあということで8つのね、幸いな人、ざーっとですけれども一緒に見てきました。イエス様があの、山の上でね語られた、弟子たちに語られたその内容です。皆さんはどうでしょうか。皆さん一人一人救われたものであるわけですよね。そしてまたこの中でねまだ、その救いを体験していない方々がおられます。そしてまたイエス様は、この幸いなものがいかなるものであるかということを語ってくださいました。私は若い頃まだ何も知らない頃ね幸せを求めてアメリカに行きました。またそこでイエス・キリストに出会ったわけです。そしてまたそのイエス様が本当の幸いを今ここでね、山上の水訓を通してまた語ってくださっています。本当の幸せとは一体何なのかってことがここで語られているわけですね。8つの幸いな人が語られました。ここで共通していることがあるんです。それは何かというと神様とのその関係の中で神様が恵みを与えてくださる恵みの主であり、そしてまた祝福を与えてくださる祝福の主であり、そしてまた慰めを与えてくださる慰め主である、そしてまた愛を与えてくださるお方、その愛は無条件の愛であるということ、それらを受けているわけですよね。すなわち何が大切か、それは神様との関係性が大切であるということなんです。今どうでしょうか。神様との関係性はどうでしょうか。 その関係性の中で神様が与えてくださるそれらの祝福を得ているでしょうか。それゆえに喜びがあるでしょうか。それゆえに感謝があるでしょうか。その感謝が私たちの生きた礼拝となってくるわけです。ぜひ今その神様が与えてくださる祝福、その幸いを得てほしいと、そのように願うわけです。そしてもう一つ伝えたいことがあります。それはイエス様、このメッセージ三条でのこの水訓を語った幸いなる人を語ったこのイエス様があなたのために成してくださったことを知ってほしいということです。それは何か。それはこのイエス様が幸いなもの、あなたが幸いなものとなるために自らがあなたの罪を負って十字架にかかり、そして身代わりとなり死んでくださったこと、そして墓に葬られ三日目によみがえられたということ、この福音を信じることによってあなたに永遠罪許され永遠の命が与えられるということ、これが真理、聖書が記す真理であるということ。この幸いを語られたイエス様自らがこの十字架という苦難を通して、この福音を通してあなたにもたらそうとしていることが、それこそがまさに幸いであるということ。どうかこの幸せを得てほしい。それが神の願い。それは罪許され永遠の命が与えられ神と共にあること、まさに神と共にあるということ、そのことが私たち人間に与えられた最高の幸せであるということ、そのことをイエス様はこの、まあね、八福の、教えとも、ね、言いますけど、この三条の水訓でね語られていることであるということです。ぜひこのイエス様という方を救い主として心にお迎えなさること、そのことを心から願います。でもそれは聖霊なる方が働いてくださるときになされることです。私はこの神様の御心を、また真理を皆さんに語りたいと思います。どうか求めていただければと思います。心の貧しいものとなり、そして悲しむものとなる、でもそれはイエスになって幸いなものであるということ、ぜひそのことを知っていただきたいと思います。どうか皆さん一人一人が幸いなものであること、そのことを覚えていただければと思います。最高の幸せが私たちに与えられているんだということ、祝福が今共にあります。感謝し今祈りを捧げさせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はイエス様、あなたが与えてくださる幸せについて学びました。これが本当の幸せです。私たちはこの人生の中で様々な幸せを追い求めますが、しかしあなたはこのイエス・キリストを通して神と共にあるという最高の幸せを今私たちに与えてくださっていることを感謝します。どうかまたその幸せを知らない方がおられましたら、ぜひイエス・キリストという方があなたのために幸せを与えてくださる。それは福音を通して、それを信じることによって与えてくださっているということを知り、どうぞその方を受け入れることができるように、救い主として受け入れることができるように、そのことを心から願い、神のメッセージとして今語らせていただいています。天のお父様、どうぞあなたの御心が豊かになされますように大きく期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りとともに、感謝と喜びを持ってイエス様の御名にあって御前に捧げます。アーメン。はい、ちょっと戻していただけますか。すいません。考えてみようですね。まあ、三条の水訓でどのような人を対象に、していました、また何の目的で語られましたか。また先ほどね、イエス様が語られたように、心の貧しいものは幸いです。まあ、それはどうしてでしょうか。そして悲しむものは幸いです。なぜイエス様はそう語られたのか。そして4番目、義に飢え渇くとはどのようなことを意味するのか。あなたは救いを求めますかという、ね、ことですけど、もう一つ、ね、考えていただきたいことがあります。それは、まあ、5番目として、まあ、幸い、幸せって一体何なんだろうか、ということをぜひ考えていただければと思います。まあ、これが、ね、ここには記されていませんが、5番目です。幸せって何だろうか、そのことを考えていただければと思います。はい、以上です。それでは、礼拝を続けて捧げていきましょう。感謝します。